Sound art. Something delicious.
さて、とうとう10月になりましたね。天高く馬こゆる秋というのがもうぴったりになってきました。こうなってくるとね、もうどうしてもね、人間はもうどこかに出かけたいという、もうこれは人間の差がでしょうか。そんな季節ですね。こんばんは、国です。この出かけしたい気持ちが今年はまあちょっとセーブされるというか、出かけるのに気を使わなくてはいけないということがあるので、ちょっと残念ですけれども、皆さん9月の4連休はどちらかお出かけになられましたでしょうか。うちの近辺、中津川市、恵那市になるんですけれども、もう9月から栗きんとんがね、始まっているので、もうこの時はね、あちこちもう人がたくさんいらっしゃってましたね。うちから近い、とても有名な和菓子屋さんがあるんですけれども、もうそこなんかね、もう列になってましたね。結構ちょっと長い列になってね、こうキュキュッと詰まってたから、ソーシャルディスタンス大丈夫かなと思ったりもしましたけれども、やはりどこかに行きたくなります。そういう私もですね、9月にちょっとお出かけしたんですよ。私事でございますが、9月1日がうちの結婚記念日だったんですね。実はですね、去年すっかり忘れてたという事件がございまして、別に事件じゃないけど、うちの記念日のちょっと後に結婚記念日のあるお友達がいらっしゃって、でその人たちがね、SNS でなんか記念日でしたとかいうのを見かけて、え、そういえばうちはどうしたんだっけ、すっかり忘れてたということで、たらーっと、その忘れてたということになんか若干ショックを感じ、ああと思ってたんですけれども、で慌てて、まあ、なんだったか忘れましたけど、なんかやりましたけど、ということで、今年はね、覚えておかなくちゃと思っていたので、覚えてました。でも世の中こんな風なのでね、どうしようかって考えてた時に、そういえば行ってみたいとこがあったのを思い出したんですね。でそれは、高山にあるオーベルジュ。オーベルジュご存知の方が多いと思いますけれども、お泊まりのできるレストランですね。うん。で、その気になったとこがね、前からあったので、行ってみたいということで調べたら、なんと空いてまして、それで行ってきたわけです。もう本当に、なんていうんですかね、非日常の極みという感じで、ちょっと堪能して帰ってまいりましたけれども、コロナが気にはなりましたけれども、気をつけながら、高山巡りもしつつ、行ってまいりました。我が家からだと、車で2時間ぐらいで行ける距離、ゲルの方からぐるっと回っていくんですけれども、そんな距離だったということにもまだ気がついて。でね、その時はね、本当に9月の初め頃の平日だったんで、ガラガラでしたね、街中が。どこ歩いてもそんなに人は歩いてないという、そういう状態で行ってきました。本当に楽しかったです。近場にね、いいとこがあるっていいよな、やっぱりとか、岐阜県いいなって思いました。というような体験をしたものですから、10月始まりまして、テーマを何にしようかなと思った時に思いついたのがこれです。マイクロツーリズム。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんし、ちょっと耳慣れないと思われた方もいらっしゃるかもしれません。割と最近メディアでもね、聞かれるようになってきて。発端はですね、どうやら今観光業がね、大変なことになっているということで、星野リゾートというところがありますね。高級なホテル。私もまだ行ったことはございませんが、あそこの社長さん、星野社長さんという方が、まあ、この言葉を使って、これからの観光業はこちらの方に、シフトしていこうということでやってらっしゃるということで、まあ、要するに近場のお出かけですね。近場でいろいろと楽しいことをやっていこうじゃないかと。そういうことをまとめた言葉が、このマイクロツーリズムでございますね。ということで、細かい内容についてまたおいおいと、ご説明していくことにいたしまして、今宵はこのマイクロツーリズムの旅をお楽しみいただこうと思います。皆様のお近くというとね、どちらになるんでしょうか。案外ね、これで振り返ってみると、あ、こんなところがあったのかななんていうのを見つかったりしますからね。マイクロの世界、ご一緒に楽しみましょう。Sound Art。この番組では、Something Delicious をテーマに、様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Something delicious.
Microtourism. Chapter 1. Journey. お出かけ。マイクロツーリズムの旅。最初のコーナーは Journey お出かけです。もうこれしかないですよね。マイクロツーリズムはご近所の旅というふうにご説明いたしました。ですから、私の住んでるところを中心に考えますと、まず一番最初に考えられる地域というと、蛭川。そして、そこは中津川市になります。で、そのお隣が江梨、水波市、土岐市、そして多治見になります。ピピのある多治見。となると、まあ、岐阜県内というのが、まあ、ご近所になるのかなということで、少し見ていきたいと思います。岐阜県は42市町村あるというのを今回私確認いたしました。21市19町2村ですね。で、この2村は白川村と東白川村になります。で、自分のね、すぐ近くだとさっきみたいに市の名前は言えますけれども、だんだん遠くなってばなるほど知らないところが増えるということで、ね、県内でも知らないところはたくさんあります。これはもう自分の住んでいるところ中心に大体皆さんね、地名とか覚えてますから、遠くなればなるほどわからなくなるというのはどこでも一緒じゃないでしょうか。そしてこの岐阜県はざっくり言って二つに分かれるというふうに言われています。美濃と飛騨ですね。で、飛山農水という言葉をご存知でしょうか。飛騨は山、そして美濃は水、つまり川になるわけです。もう、本当に広いですよね、岐阜県って。私もね、最初引っ越してきた時に、岐阜ナンバーにね、車を変えないといけないですよね、車のナンバーを。で、それに陸運局に行かなきゃいけないんですけれども、多治見の近辺でやってないので、岐阜市の方に行かないとダメなので、これで行ったら結構遠いですね、これ。本当に、かなりいいです。私、車の運転が苦手なので、電車で行こうとすると、私はエナで乗るんですけど、多治見で乗り換えて岐阜に行くか、でもこれも結構時間がかかります。となると、結局のところ、名古屋に一度出て、そこから岐阜に行くっていう方が、便利もいいし、早かったりするということが分かって、県庁所在地に行くのに県を越えていくんだっていうふうに、改めて認識したんですけれどもね、本当に横に広いですね。で、この広い岐阜をまたいくつかに分けるというカテゴリーがあって、これが5つに分けるというのが大体ざっくりと言って皆さんやってらっしゃると思うんですね。で、私の住んでるのが東濃ということで、東濃はさっきも申し上げました5つの都市ですね。中央線に乗って多治見から向こうの方全部ということになりますね。地域ごとにね、いろいろな特色はあるんですけれども、一番大きく言えるのが、東濃は美濃焼き、そしてあと東濃ヒノキというのがあります。木工が盛んですね。そして今季節です。栗きんとんの季節になっております。はい。そして、東濃から北の方に行きますと、飛騨がありますね。飛騨は最近とても観光地として有名ですね。ミシュラングリーンガイドジャポンで、三つ星評価を得た白川郷高山市というのがあっても、世界的に有名な観光地になっています。さらには、穂高連峰など、飛騨山脈というのもありますので、かなり高い山はここにありますね。そして、それを南の方にもう一度戻ってきますと、中濃ということで、東濃のお隣になりますが、ここは岐阜のまあほぼ真ん中ぐらいになるという位置づけになりますね。ピピの県内となると、御嶽とカニもこちらに入っています。この地域もいろんな伝統工芸品ありますが、ユネスコの無形文化遺産に登録された美濃和紙ですね。それから関の刃物。さらには郡上踊り、そして水が綺麗ということでね、有名な郡上もありますので、まあ、このあたり中濃地域になります。そしてそれをもう少し西に行くと今度岐阜地方になりまして、ここが岐阜市ですね。県庁所在地の岐阜市があるところで、ここには金華山ありますね。お城がそびえてます。織田信長でね、有名なお城があります。そして長良川もありますから、鮎が有名ですから、鵜飼いもできるという、まあそういった地域になります。そしてそれをさらに西の方に行きますと、西濃地方というふうになりまして、 ここが大きいところ、大垣になります。そして関ヶ原ね、ありますよ。関ヶ原で有名というとどうしてもね、関ヶ原の戦いってなるんですけど、関ヶ原の戦いは何の戦いだったかパッと言えますか？なんかね、もうこの東海地域って結構何々の戦いっていうね、長篠の戦いとか、小牧長久手の戦いとかありますけど、どれが何の戦いだったかってね、その学生の時はしっかり覚えてるんですけれども、案外、どれがどれだったかっていうのが分からなくなりつつありますね。関ヶ原の戦いは天下分け目の戦いで、徳川家康が勝利して、その後は江戸時代にどんどんとなっていったという、まあそこのとても大事なところになりますね。で、これを隣にもう西に行くと滋賀県とか三重県になりますから、もうこちらは関西に近くなってくるという。本当にもう岐阜というのはね、西と東で本当に違いますね。風土もみんな違う。それで私先ほど申し上げましたようにですね、結婚記念日に高山に行ってまいりましたので、これだと飛騨になりますね。飛騨地方というと、下呂、高山、飛騨、白川村、下呂温泉もありますし、これが飛騨地方。結婚記念日でね、高山に行ってまいりまして。でもね、その時はね、まだ8月31日、9月1日っていう平日に行きましたので、もうガラッガラでしたね。観光客でゾロゾロ歩くというような姿は全く見えませんでしたね。だから非常にこうゆったりとのんびり、ことを歩くっていうね、そんな感じが堪能できて非常にラッキーでした。今どうなんでしょうね。もうだいぶ GoTo キャンペーンとか、ね、皆さんもだいぶ動き始めているので、もう少し人は増えているんじゃないかと思いますけれども、でもこれもね、飛騨ももっとずっとね、北の方へずっと上がっていけば、北陸になりますよね。岐阜県は海なし県なので、必ずどこかの県に接していますから、こうマイクロツーリズム、自分家の近くって考えると、実はその広い岐阜県の中よりも、お隣のね、県、お隣接しているお隣の県の方が近いということは、大いにあり得るわけですよ。これを機会にね、皆さんもね、ご自分のね、住んでいるところから、まあ、円を描けばいいですね。コンパスで、ぐるっと、まあ、1時間、2時間ぐらいで行けるとすると、どの辺まで行けるみたいな、計算をして、でコンパスでぐるーっと回って、円を描いて、その円の中をとりあえずいろいろ行ってみるというのも楽しいかもしれないですね。うん。いつもこっち側の方向に出かけてたけど、ちょっと反対側の方に行ってみようかとか、いろいろあり得ると思います。今まであんまりやってなかったパターンをちょっと探してやってみるっていうのが一番楽しいんじゃないかなという気がしますが、いかがでしょうか皆さん。岐阜県、そして自分の地域の周りのマイクロツーリズム、ぜひ探してみてください。
サウンドアート。Something delicious.
Microtourism. Chapter 2. Create. 創作。
いつも乗ってる。いつもの電車。5つ駅を乗って降りる。最後まで乗ったことなんてない。終点の名前は知ってる。でも行ったこともないし、そもそもどこにあるのかも知らない。今日は朝から会社に行く気がしない。ずっとテレワークで、久しぶりに行くんだけど、あんまり行きたくないな。いつも駅でたくさんの人が降りて、それに混じってビルに向かう。あっちからもこっちからも人がやってきて、みんな一緒の方向に歩く。誰も喋らず、大体は耳にイヤホン挟んで自分の世界に入り込んでいる。 よし決めた。今日はサボって駅で降りずに終点まで行ってみよう。そこでのんびり歩いてブラブラしてお茶でも飲んでぼーっとする。ずっとずっとやってみたかったこと、こんなに簡単にできるなんて初めて気がついた。
Sound art. Something delicious.
Microtourism. Chapter 3. Beast. ごちそう。
記念日に何かこう、ちょっとしたことをしたいと思うんだけれども、いや、何をしようかなって言われるとどうしようっていうのが結構ありませんかしら。せっかく行くからね、こう絶対外れないものに行きたいですしね。ということで冒頭に私も申し上げましたけれども、今年の結婚記念日を何をしようかということで、今回は高山のオーベルジュ飛騨の森に行ってまいりました。ここはね、前からね誰かにも聞いたしテレビかなんかでも見たような気がするんですけれども、美味しそうなイタリアンの料理をゆっくりといただいて、そしてお酒を飲んでも気にせずそのまま泊まれるという、そういう素晴らしいとこですね。このオーベルジュっていう響きはね、結構私憧れておりまして、行きたいなってずっと思ってたんです。海外にはオーベルジュ結構あって、例えばなんかこうお城みたいなところがもうレストランになってて、そこでね、お城のホテルに泊まりながら美味しい食事が食べれるとか、そういう文化がありますよね。それで思いついて2、3日前だったんですけれども予約をしました。ネットで検索して、空いてました。でもやはりコロナもね、ちょっと気になったので、電話もして聞いてみたところ、私たちの他に一組のお泊まり、そして食事だけの方が一組ということで、お風呂は二つあるので専用になるということを聞きまして、これは行くしかないぞと思いました。さらにラッキーだったのが、GoTo キャンペーンに登録されていたから、35% オフということでね、もう信じられない価格で行ってまいりました。今はね、ネットで GoTo キャンペーンの手続き簡単に事前にできますから、登録しておけばお支払いの時にもう割引がされるというシステムになっていました。行ってみたら海外の方のね、写真がたくさん貼ってあったのでお聞きしたところ、いつもお客様は9割が外国の方だそうね。いつももうね、早くから満室になっているということなんですね。でも今それが全くないということでした。私が行ったのは8月31日の宿泊でしたから、今もう10月なのでね、だいぶ状況は変わっているのではないでしょうか。もともとはご両親が始められたペンションを、今は息子さんがオーベルジュにして続けているということでした。木に囲まれた素敵な建物で、もうね、薪ストーブもあり、ゆったりした作りになっていて、もう私ね、到着した時から興奮してるわけですね。もう、もうすぐ着くっていう、もうそのあたりからね、テンションマックスになってましたね。そしてね、二組だったから専用になってるこのお風呂も気持ちよくてゆったり入って、で、かなりそこまででももうね、幸せ度が上がってたんですけれども、さあ、ここからが今回の旅のメイン、お食事が始まるわけです。そうそう、もう一つ素晴らしいことがあって、ここはワインも充実していて、食事に合わせていろんなワインを出してくださるんですけれども、私たち夫婦はね、残念なことにグラス一杯で酔っ払っちゃう人たちなんですね。それを伝えたところ、じゃあほんの少しずつ飲んで全体でグラス一杯くらいになるようにしましょうって言ってくださって、お酒が弱くてもいろいろ楽しめるようにしてくださったんです。普通ね、こんなのないですよ。ありえない。うん、だから本当に食の楽しみ方を伝えたいというね、そんな気持ちが伝わってきて、とても嬉しかったです。さて、ここからがお料理です。まずはね、白ワインが出てきました。これ写真撮ったんですけど、いまいちちゃんと読めませんが、なんかムーニューみたいな名前ですね。うん。とても飲みやすかったです。 そして最初に出てきたのが自家製のパン。ほら、揚げパンになっていたのと焼いたもの。そしてグリッシーにいたの。長細いね。イタリアンですからね。あれが出てきました。揚げパンはね、海藻が入っていましてね。美味しかったですね。そして最初の前菜で出てきたのが豚肉のスモーク。そしてそれに白いんげんの煮たものがかかっていて。で、下の方に人参のソースでね。綺麗でしたよね。オレンジの人参ソースに、その上にちょっとピンクがかったポークのスモークに、その上に白いんげんと乗っていて、で、その上にね、食感がこう、プチプチしたものがかかってたんですね。あとで何ですかって聞いたら、これはね、キヌアだそうです。ですから、雑穀をちょっとカリカリっとしたものをね、上にかけていたようですね。美味しかったです。そしてここで、ワインが変わりまして、ちょっと今度、辛口のね、ピノデルオアですか。このような名前の、辛口のワインが出てきまして、これも美味しかったです。次に出てきたのがリゾット。これがね、こうドロッと仕上がってね、トリュフが混じっていて、上にこうカマンベールチーズがトロッとして、こう全体にこうトロッとなって、でも中はしっかりアルデンテでね、ちょっと固めになっているっていう、こう素晴らしいバランスですね。はい。美味しゅうございました。そしてまたワインが変わって、さっき申し上げましたように、本当にね、1センチぐらいっていうのかな、本当にちょこっとずつだけなんですけどね、味が変わるしね、美味しいし、本当に良かったです。で、今度はね、イタリアンっぽい感じですね。そのワインが出てまいりまして、で、その次に出てきたのがニョッキですね。ニョッキはご存知でしょうか？私が知っているニョッキだと、この後マッシュポテトを混ぜて、そして、くるんとした貝殻のようなものに作って、ボイルすると。パスタの一種になるんでしょうかね。で、これがね、シーフード系のソースになっていて、美味しかったですね。パルメザンがこうかかっておりまして。これがまた違うお味になって、大変美味しくございました。そして今度ワインが赤に変わって、メインの料理に変わっていくんですけれども、赤はね、合計3種類出してくださいましたね。もうこの辺になってくるともうどれが何だかわからないんですけど、みんな味が違うってことだけはわかります。フルボディとかね、結構しっかりした味のものとか、軽いものとか、3種類出して順番にね、こんなのがあるんですよっていうふうに出してくださいましたけれども、でメインのお料理は豚肉のローストで、バルサミコ風のソースだったと私記憶しております。で、これにシシトウとピーマンだったと思うんですけど、これが揚げたものがこう添えられていて、こうね、美しくね、コーディネートされてるんですね。素敵なお皿の上にローストポークがこう乗って、その上に、バルサミコ風のソースですか、ちょっと焦げ茶っぽいこう色になっていて、で、シシトウとピーマンは緑と黄緑っていう感じでこう揚げてあって、やっぱりお料理ってまず最初目で見ますから、で、出てきて、おーっていうのがないとね、ダメですよね。で、食べてみたらやっぱり美味しい。で、ここで美味しくないとね、ああ、なんだってなるんですけど、全部美味しかったんで、本当に良かったです。オーナーの方は、イタリアとオーストラリアで修行されたというイタリアンのシェフでした。もうこの方ね、食に対する愛情がバンバンと伝わってきて、食事の時もね、出てきて、いろいろと説明してくださいました。でも久しぶりにね、コース料理というのを食べましたね。もう最後の方だともうお腹いっぱいで。でもその後実はですね、うちは記念日だったので、なんかデザートを何かちょっとそれっぽいのでお願いしますとか言って予約するときに頼んだんですね。そしたらやっぱりホールケーキですかねとかっていう話になって準備してくださるということだったので、その後にホールケーキが待ってるのは分かってたんですよ。でももうこの時点でお腹がパンパンでどうしようとか思ってたんですけど、まあそうこうしているうちに、ケーキを出してくださいまして、これがまた素敵なね、こう、ちっちゃいホールケーキだったんですけれども、13周年おめでとうと書いてあるケーキを出していただき、もうね、雰囲気がだいたいいいですから、オーベルジュですよ。オーベルジュで、こう、シューッとこう、おめでとうございますって言ってケーキが出てきて、で、13って書いてあるろうそくだったんですけど、それを二人でヒューッと消して、はぁ、非日常の極みだなと思って、過ごしてまいりました。やっぱ記念日はね、何かスペシャルなことをしたいけど、じゃあどうしたらいいんだろうっていう時は、やっぱ誰かにやってもらうのが一番ですよね。自分でやるのもいいですけど、人にやってもらうと自分はそれをわーとかキャーとか言ってればいいですから、本当におすすめです。もうね、説明し始めるとね、この時間では足りませんので、オーベルジュでのことは 写真も添えてブログに載せておきますので、ぜひご覧ください。で、その前後、高山をいろいろと探訪しまして、で、先ほど申し上げましたように、本当に空いていました。あの、橋のたもとのね、みたらし屋さんもありました。昔も行ったんですけどね、あの、前に行ったものがまたあるっていう、そういうのを確認するっていうのも結構旅で楽しいですよね。同じところに行くっていう。あとはですね、高山は、食で言えば中華そばのね、看板がたくさんありましたし、飛騨牛というのもありましたし、お店ね、いろんなとこあって、休みの日にね、2時間ぐらいで来れますから、ちょっと美味しいもん食べに、お休みの日に来るっていうのもありかなっていう話をしておりました。マイクロツーリズム。ね、泊まる泊まらないに関わらず、いろんな利用の仕方を考えて、また今までにないやり方で楽しむというのをぜひお勧めします。あなたのマイクロツーリズム探してみてください。
Sound Art Sounds in Delicious
記念日にどこかに行こうということで始まったのが今回の私のマイクロツーリズム高山への旅でした。マイクロツーリズムということだと、もう出かけるきっかけというのは案外そのあたりにふっと湧いてくるような、そんなことで始まるような気もします。私の場合は、まあ記念日のお祝いができればいいというだけだったので、オーベルジュに行くということだけが決まっていて、それ以外はもう全くのフリー、決めないで行きました。でも向こうに行ってからいろいろと調べたり、ふらふらーっと行って、あ、ここ入ろうと言って入ったところがとても楽しかったり、そんなことがいっぱいありました。例えばちょっとご紹介しましょう。純喫茶ドン、ね、コーヒードンというお店があって、ここはですね、創業昭和26年、高山一古い喫茶店ということだったんですけれども、これはですね、地域の人たちが書いているネットの検索サイトで見つけて行ってきました。もうここもね、楽しかったですよ。本当に昔からの雰囲気がね、残っていて、いい感じでした。マスターもなんかとってもいい感じの方でしたよ。ここはね、なんかシュークリームが売りのようだったんですけど、残念ながらね、売り切れていて、お茶もしましたけれども、ほうじ茶プリンというのと、アップルパイ。これを夫婦で食べてまいりました。美味しかったです。そしてこのほうじ茶プリンのほうじ茶を作っているのが、そのお向かいにあるお茶屋さんだということで、そこにも寄ってきました。こちらは松の茶舗というところで、そのね、喫茶ドンのほうじ茶プリンにも使っているそのほうじ茶を売ってたんですけれども、これがまたとても特徴のあるお茶で、飛騨のつゆという名前なんですが、青のほうじ茶ということで、とこう青みがかったほうじ茶で、すごく香りが良くって、じっくりとほうじ上げた、この地域の山間部のお茶を使っているということですね。ほうじるというのは火で炙って湿り気をなくするという意味ですけれども、これをじっくりじっくりとやって、香ばしさに加えてお茶の風味がしっかり残っていて、こうなんだか普通のほうじ茶と違うということでね。私ファンになりましたので、また買ってみようかと思っております。その他に行ったところ、オークビレッジ。ここはもうとても有名なところですね。明治神宮の入るところのカフェをね、作ったりとかもしていらっしゃるようで、もう本当に昔から飛騨の木を使っていろいろな木工品を作っているというところでね。で、ここもいろいろ中が見れたんですけれども、その中のね、せせらぎラウンジというところがあって、そこに座って見る景色がまたとても素晴らしくて、表示がありました。ここが一番この中で、見晴らしのいいところですというふうに書いてありました。いろいろな木工品に囲まれて、とても気持ちのいいスペースで眺める良い景色というのは本当に心の癒しになりました。それからですね、これすごく言いたい話なんですけれども、オークブリッジも実は行こうと思ってたわけじゃなくて、前から行きたいなと思ってたけど、ヒューッと走ってたら、たまたま会ったという、そういうご縁で入ってたんですけれども、 そこからまたちょっと、これも何かで見つけた、お豆腐屋さんに行こうと思ってたんですね。そこをシューッと走ってたら、その道沿いはもう家の稲刈りの前のね、こう、稲穂がこう、綺麗にね、見えてたんですけれども、ヒュッと見たら、ニョキニョキって出てるものがあって、何だろうと思ったら、ハスの花だったんですね。ハスの花畑がこう、ニョキニョキニョキニョキってあるってわかります？すごいびっくりして、うわーこれすごいとか言って、止めろ止めろとか言って止まって、それで歩いてちょっと戻って、わざわざ見に戻ったんですけど、まあ見に行った甲斐がありました。もうそれは見事なね、ハスの花がいっぱい咲いていて、で、すごい背丈が高いですね。ハスの花っていうとこう水の上にこうね、浮いてる感じありますけど、そうじゃなくてこう、ニョキニョキニョキニョキってなってて、そこにこう綺麗なハスの花がもうあちこちに咲いているっていう、なんとも言えない世界でしたね。で、しかもその向こう側にね、家がいっぱい建ってるんですよ。その一角にね、ポコッとあった、誰が作ってるんだろうと思いましたけど、素敵なものを見せていただきました。このあたりのね、写真はブログに載せておこうと思いますので、ぜひご覧になってください。他にもいろいろとね、偶然に知ったところとか、ちょっと調べていったところとかありましたけれども、みんなとてもいいところでした。何か一つだけ目的を持って、あとはフリーにしておくというのはおすすめです。マイクロツーリズム、楽しんでみてください。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMPP のホームページから入れます。Sound Art Something Delicious 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。